皆さんおはようございます。アクリルスクリーンがあるのでちょっとマスクを外させていただきます。今朝はいつまでも存続するものを信じて、そしてそれを行動で表す決意について明かししたいと思います。具体的にはミャンマーの今の状況と人々にどう向かい合うのか、またこれまでの関わりを振り返る中で祈り、私が今決意していることをお話ししたいと思います。ミャンマーの今の状況、皆さんもご存知かと思いますけれども、2011年に民政化、民主化に向けて国が動き出したときに、人々は本当に明るく希望を持った様子でした。その頃、私もミャンマーを初めて訪れて、いわゆる前向きの息吹を感じたというのが直感だったんですね。今も忘れられません。ところが今年の2月に、ミャンマーに軍事クーデターが起こり、保安警察と国軍兵士が自国民に銃を向けて殺す、そしてデモに参加した市民を逮捕拷問するという事態が今も続いています。このような非人道的な弾圧に皆さんも心を痛め、平和の回復、そして命が守られ、安心して日々の生活ができるように祈り願っていることと思います。私も心から祈り、毎日祈っています。すでにご存知かと思いますが、ミャンマーではコロナの感染が急増大しています。実は後で紹介しますユアマーバプテス教会の主任牧師マーマンイン牧師ご自身も、そして奥様もお子さんも感染されて、非常に長い間苦しまれました。まだ後遺症があるということです。それから深いこの千賀教会と関係あるティンさん、自身と、それから娘さんも感染した。また教会には、ユアマーバプテス教会には5人の牧師がいらっしゃるんですけれども、そのお一人がコロナで亡くなられたですね。いわゆるきちっとした生活、またお医者さんも多分そばにいらしたと思うんですが、そういう方が感染し亡くなられるという事態が今あるんですね。で、このことは医師が軍事政権に従わないっていうことを意思表示するために病院での勤務を拒否しているというところが一因もあります。しかし個人的に例えば医療活動をすると、それは反政府活動だということで逮捕される、そういう制限された状況の中で、人々は自宅での療養といいましょうか、回復をただただ待つだけで亡くなっているという悲しい状況があるわけです。このように軍事政権の弾圧に加えて、コロナの急拡大、そして医療を受けられないという二重の苦境に今ミャンマーは置かれています。このような現実の中に、よく知っている親しい人々が生活をしていると思うと、本当に胸が痛みます。これは言葉で言い表せないぐらいなことで、そのことを思うと本当に祈らざるを得ないというのは私の今の心情です。これから日本にいて何ができるのか、私なりに考えたことをお話しして、皆さんにも理解していただく、あるいは皆さんなりのこの協力の、あるいは祈り協力の道を探っていっていただきたいなというふうに思います。最初のここですね。このあの図といいましょうか、これは千賀教会とミャンマーとのつながり、また2013年からの CFF のつながりをちょっとこういう棒で示したものです。後で話しますが、1993年に初めてミャンマー のクリスチャンがこの教会に訪れたというところから、10年間ぐらいの礼拝、またいろんな交わりを持ちました。それから10年間ぐらいのブランクがあって、 CFF とミャンマーとのつながりが再開したときに、この最初の10年間で関わりのあった方と再会し、その方々人たちの協力のもとに CFF のプログラムが展開されていたということを、これからいくらかの写真と説明をつけてご紹介したいと思います。この辺のことは実は礼拝メッセージで2014年に私は非常に詳しくお話ししたことがあるんですが、そのことはホームページにも載ってますので、よろしければご覧ください。親しい現地の友人とは誰なのかというと、この仙川教会がミャンマーの人たちと数えてみると25年ぐらいの交わりを持っているということはご存知でしょうか。先の方はご存知ないかもしれませんけれども、その始まりはですね、1993年に、223-3323がこの教会で結婚式を挙げてほしいということで、当時の三木先生を、牧師の三木先生を訪ねてこられた。これが始まりなんですね。で、その時にリーダー格であったマウマタムさんは日本で伝道したいという幻を持っていました。最初は信じられなかったんですけれども、本気だったんですね。それで、一時帰国し、もう一度西南学院にの進学部に入学しました。この教会も学費などで支援をしまして、2002年に卒業し、その直後鹿児島の国務教会に赴任され、もう20年間牧師として働いておられます。それから張さん、当時は政府の公務員として一種のエリートだったんですね。ヤンゴン大学まで出られてて、で、フィアンセのティンさんを母国に残しておられて、遠隔恋愛と言いましょうか、電話で、長く話して、働いたお金は全部電話代で吹っ飛んだという実はエピソードもあるくらいなんですけれども、1998年にティンさんがこちらに来られて、結婚式を挙げられました。で、2年半ぐらい、日本に滞在し、帰国され、お兄さん張さんはですね、お兄さんの旅行者で働き続けておられるといういきさつがあります。それからママタンさんの弟さんのニーニーさんは、いわゆるグリーンカードを取得されてアメリカで生活をして、今もアメリカで暮らしておられます。そして5人目はアンさん、ご存知のように今も日本に住んでおられて仙岩教会委員であります。このような10年間にわたるミャンマーの人たちとの恵まれた交わり、そこには信仰という共通の本当に基盤があったわけですが、それが10年一時途絶えたのですけれども、2013年に不思議な再会と交わりを得られます。で、そのあたりのことはですね、実は6月と8月にカレブの会、これはリタイアしたクリスチャンの集まりなんですけども、そこで2回ほど私講演しました。それで非常に詳しくパワーポイントも使ってお話しましたので、興味があればミニストリー広場にそのアドレス、URL、 そして QR コードを示してありますのでご覧ください。で、その本当に要点をここでお話しいたしますと、仙岩教会とミャンマー人のことは先ほど話しましたけれども、2013年に、CFF がですね、新たな活動拠点、キャンププログラムを行う場所を探そうということで、創始者の双子石明さん、そしてあとお二人の方と4人で、ミャンマーを訪れました。その時に湯山バプテス教会で張さんとティンさんと再会したんです。 これは本当に嬉しい再会で、もう抱き合って喜び感謝しました。で、再会そのものは本当に嬉しかったのですけれども、それは単なる再会ではなく、主の備え、1993年以来の主の備えを目の当たりにした体験でもありました。主なる神様がその後の CFF の活動の準備を、実は私たちの人間的な思いに先立ってしてくださってたということが分かったんです。ありありと、そのことが分かって魂が震えるような思いをしました。これも礼拝メッセージ、2014年の礼拝メッセージの中に書いてありますけれども、自分ながらそのことを読み返すともう一回グッとくるぐらいなんですけれども、本当に不思議な神様の導きでありました。ミャンマーに、この調査旅行に行った時に驚いたのは、このティンさんと双子のお姉さんウィンさんがシェアリングラブというスラムの子どもたちのための活動をしてたことが分かったことなんです。で、教会に、毎週土曜日、スラムの子どもたちを集めて、そして、学校にも行けない子どもたちなんで、行ってない子どもたちなんですけれども、歌とダンスを体いっぱいでこう表して楽しんで、そして昼間の昼食を教会が与えるという活動なんですね。で、その子どもたちが子どもらしくいられるようにっていうのが、シェアリングラブの一番基本理念であるというふうに考えましたが、それは CFF のミッションと重なっていたということはすぐに分かりまして、帰国後 CFF の理事会事務局に報告し、翌年からミャンマーでのキャンププログラムが開催されることになりました。まず、翌年の春に双子医師さんと、教会の道川姉が引率してゼロ回キャンプ、青年たちが7人だったと思いますが、かつてもマレーシアやフィリピンでキャンプ経験を十分したリーダーの経験をしたことのある人と一緒になって、どんなプログラム展開ができるかっていう可能性を探ったんですね。で、それで2014年の夏に第1回のスタディキャンプっていうのが行われて、私も参加しました。18人の日本人青年と現地の青年たちが精一杯プログラムに、シェアリングラブの様子を写真でちょっとご覧ください。オリジナルのその時には絵本を作って、それからその後は劇を作ったり、子どもたちと何か制作しながら交わるというプログラムが次から次へとこう新しく青年たちが考え出して、それを、10日ぐらいのプログラムの中で展開したわけなんですけれども、本当に私はその時に日本の青年たちがこれほど前向きに、そして協力して何か一つのことを成し遂げることができるんだということを見て本当に感動しました。で、それはどこに本当に要素があったのかって振り返ることもあるんですけど、とにかくその事実を見たときに、ミャンマーでのプログラムは先が見えたっていうか、将来への希望がきっと見えたというふうに思います。で、その1回目から先ほどから言っている張さんがですね、現地ディレクターとして協力してくださったんですけども、日本語も英語ももちろんミャンマー語も完璧なんで、どっかスタディープランで例えば仏教寺院を訪問した時に、施設を訪問した時に、 NLD の本部を訪問した時に、完璧にコミュニケーションでも通訳をして、充実した経験を持つことができたんですね。こういうキャンプ経験がこれまで7年間続けられてきたんですけれども、6年間かごめんなさい。で、そのうち私は3回キャンプに参加し、その残り3回は 水プロジェクトっていうことも関係してて、ミャンマーに行ってミャンマーへの思いと絆っていうのは嫌がおうでもこう強くなる、どんどんどんどん強くなるという経験をこれまでしてまいりました。ところがですね、実はここでショックなことが一つありました。まず2017年に張さんが急逝されたんです。春のプログラムの直前で、道川がディレクターを務める直前でした。これはティンさんと2人のお子さんにとっては本当に言いようのない悲しみ、悲しい出来事であったと思います。慰める言葉がないという本当に体験をさせられましたが、 CFF にとってもプログラムを続けられるかどうか危ういという危機感を覚えたのですけれども、それまで3年間続けられた豊かな経験、そしてプログラムをぜひ継続したいという強い願いがあって、その後も続けられることができました。その継続は昨年の2020年の春まで。2020年の春、私も現地にいました。去年の春、3月末です。その時はまだコロナの感染者はゼロだったんですけども、翌々日に一人現れ、現在は全土に広がって、もう秋夏のプログラムはできない、もう翌年の今年の春もできない。でさらに2月の軍事クーデターで入国もできないということがあり、まあ前は塞がれてしまったという状況ですね。でこういう状況の中で、何をすればいいんだろうかということを関わった者の一人として私も考えさせられました。あ、ごめんなさい、ちょっと一つスライドを忘れました。ちょっと戻りますが、これはですね、日本の青年たちと現地の青年たちが本当に一緒にこう心合わせてプログラムを運営していた。で、最後の別れる直前までそれは本当に麗しいっていうのは、自分私から言うと年上の方が関係がだんだんだんだん深まっていったっていう様子が分かりました。で最後の日は山バプテスト教会の礼拝に出て、この時はビリーブをキャンパーが賛美し、そしてどういうプログラムが行われたのかを報告、こういう展開がありましたので、教会側もこの CFF のプログラムを歓迎してくださいということです。で、この間のことは先ほども申しましたように、カレフの会の講演で詳しくお話したんですけども、その2回の講演の最後のスライドがこれなんですね。で、ここで、子どもと青年たちが本当に一致して、プログラムを取り組んだ、それこそが CFF のミッションと一致しているということ、それこそどんなことがあっても継続していかなければいけないっていう思いにつながっています。その、ことに思い立ったときに、私はコリントの13の13節、いつまでも存続するものは信仰と希望と愛である、その言葉を思い出して、そして、私なりのちょっと解説してみましょうか、解釈を付け加えました。それはミャンマーの人との絆、これは神様が先立って気づいてくださった、そのことを信じるということが第一、そしてミャンマーの未来を担う子どもと青年、彼らこそ希望の担い手なので、その彼らのために祈り続ける、いつまでも存続するのは愛というのは、ミャンマーの人の命と、それは私たちの相互の絆、信頼関係を第一に考えて、政治的にはあるいは今の政変でコロナ感染の中で本当に悲観的にならざるを得ないわけですけれども、何かをしていく、行動を継続していくという決意です。決して広い門ではなく、いいプログラムだから続けようということではなく、狭い門、 である。しかし主は必ずそこにいてください。その道に導いてくださるというふうに信じて、これから続けていきたいという思いに至りました。で、具体的には何をこれから続けていくのかというと、もう支援寄付キャンペーンの収集にもちゃんと記しているんですけれども、まず祈る。現地の人、クリスチャンは私たちのことを覚えてください、祈ってくださいってまず第一に言います。祈ります。現地に起こっていることに関心を向け続ける。私も2月以来の新聞、ネット、いろんな情報をホームページに載せています。もう50以上になっていると思いますけれども、関心を向けているっていう事実、行動を続けていく。そして、日々の生活に困窮して、コロナの感染で苦しい貧しさのために、医療を受けられない人々のために支援寄付を行うということで、5月以降支援活動を、寄付活動を行ってきましたが、現在までに47名の方から130万円の寄付をいただいています。その支援寄付をいただいたこの教会の皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います。講演したカルブの会員の方5名からも多額の寄付をいただきました。また所属不明の方も何名もですね、寄付をくださった。あまりの多額でちょっとびっくりしてお礼状を書けないのが今心苦しいんですけれども、いただいています。これらの支援金はですね、現地に送金すること自体が非常に実はリスキーなんです。関わった人もリスクを抱えることになるんですが、その狭い道が今までは守られてきてますけれども、本当に祈って守ってくださいということで、貧しい人たちのために私たちはこの支援活動を続けていきたいというふうに覚えています。いつまでも存続するものを第一にしながら、主に応える行動をこれからも継続してまいりますので、皆さんのお祈りご支援をよろしくお願いします。以上です。ご清聴ありがとうございました。